そうですね。三眼転入の続きですね。70ページ、一度開いていただけますか。もし人前本なくんば、この経を聞くことを得ず、症状に甲斐あるもの、今し消防を聞くことを得とね、昔かつて世尊を見し者、すなわちよくこのことを信ず、謙虚にして、聞き手奉行し、予約して大いに歓迎すると。ということですが、まあ、昨日のちょっとおさらいをしたいと思いますけれども、私たちはですね、この自分という存在がこう無明に覆われている、ね、こう無明に覆われていると。だから阿弥陀仏のお力がですね、このすべての人にかかっていたとしてもですね、真実を見ることができない。これが仏性の働きであり無下行の働きなんですよ、ね、でそれはなんで、無明に覆われているのかと言いますと、こう罪悪を作り続けているからなんですね。ここがポイントなんです。だから私たちは死を恐れるわけですね、罪悪を作り続けているので、死んだら真っ暗な世界にこう落ちていくと。ところが、なぜ私たちはそんなことに気づかずに生きておれるのかというと、この無明に覆われてるっていうことが分からずに、こうね、いろいろなもの、我を、いろんなものに我をつけて、それに執着してですね、で、こう、これ我ですね、一つ一つ、のものががをつけて、そのがが自分だと思ってるわけですよ、ね、がが自分だと思っているから、だから本当の自分に目を向けることがなくて生きてるわけです。こういう状態が今の私たちの状態ってことです、ね、そして不安になるとこのがをね少しでも増やしていくわけです。不安になるとこう我を増やして、そうそうそうそう、で安心しようとすると、これが私たちっていうことなんです。ところが何かの無常で、執着しているものを失うと、その失ったところからですね自分の姿が見えるわけです、ね、これがいわゆるこう不安になったりするわけですね。なんとなくこう不安が出てくるわけです。
やっぱり一番大きなのかっていう子供かしらね。
まあ女性にとってはね、子供っていうのは大きながですよね。こういうことです。これを昨日お話をしていたわけですね。だから、がに執着している限り、自分に目を向けることがない。ね、だから、このがに対する執着から離れていかないと、自分を見ることにね、自分がわからないっていうことさえも気づかないですよ、と。これが昨日お話をしていたことなんです。じゃ どうしたら我に対する執着を離れることができるかというと、この次に症状に甲斐あるもの、今し消防することを打うと。 症状解が必要なんです。ね、症状解が必要ってことになります。ね、症状解ってわかります？症状っていうの。症状。なんかこう、ニュアンスわかりますかね？症状っていうの。症状解。症状解ってね、症状にする生活習慣を身につけるっていうことなんですよ。症状っていうのは。
症状に解あるもの
って。こう、やっぱりこれもニュアンスなんですね、ニュアンス。症状にするっていうことはどういうことかっていうことなんです。
単なる綺麗に見ればね、ね、症状にする。
症状にする。症状にするってことはどういうことか。例えばですね、目の前にこう、使ってないお家があったとしますよね。そうすると、そのお家を見てですね、症状にしてあげたいっていうことはどういうことなんでしょう。
きれいにすること。
きれいにする。そこにはね、荷物がいっぱいあったんです。
ぶん投げて。
そうそう、荷物をこう捨てると。ね、じゃあ中にある荷物を全部捨てて空っぽにしてあげると。じゃあこれで症状になったか。これなってないんです。
家は家としての
荷物なくなったら綺麗になる。
初めて
中身だけじゃ多分器も。
だから症状っていうのはですね、この例えば家だったら、この家がもし心があったとして、どうしたら喜んでくれるだろうかなっていうことを考えるんです。
そうやって考えたらね、
つまり私たちにはこの我に執着している時っていうのはですね、そのこれが私だとして、で自分の執着しているものっていうのは、これ見ているようで見ていないんですよ、ね、このものに対して見ているようで、これ物も人も一緒です。見ているようで見ていないっていうことなんです。これが執着なんです。わかりますかね。結局
人も
その私がわからないから、だから何かに我をつけるんです。例えばこう指示棒に我をつけると、そうするとこの指示棒っていうものが間違いなく存在しているから、自分は存在しているっていうふうに感じるわけです。指示棒は存在しているから、自分は間違いなく存在しているぞと、こういうふうに感じるわけです。ね。だから、この指示棒っていうのは自分の分身のように見てるんです。ね。で、指示棒は自分の分身のように見ていて、どう見てるかっていうと、自分の思い通りにできるかどうかっていうことを見てるんです。わかりますかね。これを自分の思い通りにすることができるかっていうこと。
思い通りに動かしてし
ょ。思い通りにすることができるっていうことは、使うときには使う、使わないときには使わないってことなんです。だけど使わないからといって捨てたくないっていうのが執着なんですよ。わかりますかね。執着っていうのはね、自分が使いたいときにいつでも使えるようにしておきたいっていうのが執着なんです。そうそうそうそう。
必要な部分も必要なときに使いたいっていうために置いておくのは執着。
そうそうそうそうそうそう。自分が使いたいときにいつでも使えるようにしておきたいっていうのが執着なんです。
実は物の段。ただ自分体身一つでいる人は執着ないことでもないのか。
まずこう、例えば物を買いました。この物を今使ってませんよ、ね、使 ってませんよと、うん、でもその自分が使いたい時に、うん、ね、いつでも使えるように、置いときたいと、こういうの執着っていうふうに言うわけです、うん、これが物だったら分からないかもしれませんけど、これがもしね、ね、女性だったとしましょう。で、私、王様だとします。韓国の。いや、日本の王様、まあ、大体テレビ出てくるのは、ね、韓国のね、王様だったとしますよね。おさあ、この人好きになりました、ということで、ちょっとね、自分の女性として、女としてキープしておきたいですよね。ね、キープしておくと。そうすると、まあ、いわゆるこう、見かけ状態になるじゃないですか。ね。で、最初は楽しいからね、2、3回行きましたと。ところがね、街を歩いてたら、もっと綺麗な人に出会ってしまう。
また行っちゃうんです
ね。そうすると、その綺麗な女性を、あ、やっぱこの人がいいな、ということで、私王様ですから。ね。その自分の見かけとして、そばに置いておく。
キープする。
キープしておくと。
権力でね。
そうすると、この、ね、最初の女性はどうでしょう。食事はちゃんと与えてもらっていると。で、お金あるから。から文句ないでしょ、ね、身分もちゃんと与えてもらっている。ね、だけど、私はね、王様は、次の女性の方にいつも行ってる。まあ、それは教えてないよ。次の女性の方に行ってると。忙しいから行けないんだとは言ってると。
分かるかもしれない。
そうするとこの前の女性としてはですよ、ね、綺麗な美貌もですよ、もう誰にもこう見られることなくですね、時間だけが過ぎていくんです。ね、花の色は移りにけりないたずらにってね、我が身世に振る眺めせしまい。ね、この美しさはですよ、ね。花の色はっていうのは自分の美しさはってね、移りにけりないたずらにってね、この美しさもずっと美しいわけじゃなくて、時間とともに、年をとって、ね、醜くしおれていくと。ね。しかもいたずらにっていうのはもう何にもすることもなくてね、無駄にってことです。で、我が身世に振る、眺めせしまると。ね、目の前でね、こう長雨が降っているようにですね、雨が降ると花っていうのは誰も見てもらえないと、ね、活躍できないまま、ただぼーっと眺めている間に私も年を取っていってしまうんだと。その何て言うんですかね、キープをしているっていうのはですよ、その残酷な状態なんですよ。ね、いつか使ってくれるかな、いつか使ってくれるかな、いつか使ってくれるかなと思いながら、ね、今日も使ってもらえなかった、ね、まあ女性で言ったらね、今日も王様は来なかった、今日も王様は来なかった、ね、今日も王様は来なかった。そう、そうやって年を取っていくと、ね、
物に心があったら同じだって
こと。そうそうそうそう、ね、私もね、いわゆるある団体に所属して講師になりたいと思って仏法を伝えたい、自分の口で伝えたいって思ったんですよ、ね、何か因縁をつけられてね、ビデオ講師っていうですね、仏法のお話をすることもできない、ね、ただビデオを流していくだけのね状態になったわけですよ。お金はもらえると。でも人生金じゃないよね。ね、自分のやりたいことをやれるかどうかじゃないですか。ね、ところが、そのね、ナンバー2の人が私をキープしてるわけですね。権力で。ね。使ってくれない。私は活躍したいと思ってるのに。頑張りたいって思ってるのに活躍させてくれない。悲しいことじゃないですか。これが執着なんですよ ねえ、すんな、いつかね、お前にも役に立つ時が来ると、その役に立つ 日までですね、キープしときたいと。ねえ、それはね、ずっと年を取らずに折れるならいいですよ。だけど物も人も無常なんです。ね、無常なんですよ。まあよくあるのがですね、昔は扇風機を使って、まあ北海道は全然ないと思いますけどね、昔は扇風機を使っていたからね、その扇風機をね、夏になるとね、出すわけですよ。物置からね、出してくると。ところがね、まあやっぱり、エアコンが普及してくるとですね、扇風機なんかいらない。ね、エアコンをつけるわけですよ、内地の方ではね。そうするとね、扇風機を、なんていうんですかね、物置の中に入れておくわけです。まあ、いつか使うからね。それでね、長い間ね、ずっと使わないままで、日が過ぎていったと。で、ところがまあ今ね、こうほら、節電の時代ですね。エアコンをね、もう少しでもね、温度を上げてですよ、使わないようにしましょうっていうふうに言われると、ああ、そうだそうだと、エアコンも使えないから、物置にしまっていたね、あの扇風機を使おう。
出番があったんだ。
出番があったと思ってね、十数年ぶりに出してくるわけですよ。それで電源を入れたら煙が出てくる。
怒ってしまった
。おかしいな。
心ついたか。
ねえ、やっぱり物っていうのはね、使ってないと使えなくなってしまうんですね。ね、お家だってそうですよ。誰も住んでないお家っていうのはね、まあなんていうんですかね、壊れていくんですね。そうそうそう、人が住んでいたらね、お家も輝いて長生きするわけです。ところがね、誰にも役に立たない、誰にも必要とされてない、ね、物置のために建てられたお家ならいいんです。初めから物置のためにね、建てられていたらいいんですよ。
そうだね。そう
ね。もしね、家に心があったとしたらですよ、はい、人が住んでくれるためにね、お家を建ててくれたはずなのに、ね、それがね、じいちゃんばあちゃんが死んだらですよ、誰もね、いないと、誰も使ってくれない。ね、もしね、家に心があったらね、毎日毎日家が泣いてますよ。
そうね。
ね。そう。で、それってね、物に対してやっていると、人に対してね、もう同じようにやるんです。
無神経なことをしてしまって
ね。ね。人の心が見えなくなるんです。
手入れしないうちも同じですか？
はい。
手入れしないうちも同じですか？
手入れしないお家、あ、そうなんですよ。そのお家をね、手入れせずにずっとキープしていくっていうのも、それも同じですよね。毎日毎日ね、とその家がね、泣いている姿を見ながらね、何とも思わずにね、過ごしていると。
いや、何とも思ってるんですけど。
はい。
何とも思ってるんですよ。
それは何とか、まあどうにかしたいって思ってるならいいんです、まだ。ね。そうそう、なんとかしなくちゃいけない。でも今ね、いろんな都合があってできない。それならいいんです。ね。そのなんとかしてあげたいっていう気持ちが、症状にしてあげたいっていう気持ちなんです。ね。それを、まあ、なんていうんですかね、自分のお金で買ったんだから。ね。自分のものだから。どう使おうが俺の勝手だっていうのが、これが執着であり、これが汚れた考えなんです。この症状と反対のね、ね、エアクって言われる状態なんですね。汚れている。ね、そして悪い状態。ね、エアク。ね。 だからその私たちは、うん、そのなんていうんですかね、物を買ったらね、その物は俺のものだから使ってもいいし使わなくてもいいとかってこういうふうにね思ってるわけですよ。だけど私たちの見ている世界はこれ有意識ですから、目に入ったものはね、荒屋敷の中に収まります。例えば使っていないものが家の中にあると、その使っていない、ものね、それが荒屋敷の中に収まる。ああ私はこういう人間だってことになっていくわけです、ね、ああここに存在しているけど誰からも必要とされない人間だっていうような、なんていうんですかね、念が出来上がるんです、ね、この感覚ですよね、感覚。例えばもう100円ショップで買ったこれは安いからね、だからねえ、俺のものになったんだから、俺そのこれをねどうしようと、俺の勝手だと、まあ、この感覚、この心が、これが汚れた考えなんです、ね、例えば中古のテレビを預かってきたね、この中古のテレビを分解してですね、してあげればね、部品はまた再利用されて使われるところも出てくるわけですよ、ね、リサイクルされる、リサイクルされると今また使われるようになるわけです。ところがリサイクルもせず、いつか使うだろう、いつか使うだろうと思って家の中に置いておくと、そしたらね、そのね中古のテレビの立場になってください。ね、考えてみてください。テレビに心があるとしたらね、ねえ、いや使ってほしいって思うじゃないですか、ね、ああ自分がその中古のテレビをいただいたとしたらですよ、ね、責任を持ってね次の持ち主を探してあげなくちゃいけないわけですよ、ね、それがね自分ね自分が物を持った責任です、ね、物を持つっていうことはね、お金を出したから、だから俺のものになったんだ、自由に使っていいんだと、これはね間違った考え方です、ね、なぜならばこの世界にあるものは何一つ自分のものはないっていうのが仏教の教えだからなんですよ。この肉体さえも借り物なんです、ね、全てはね自分のもとに一時やってきてね、でしばらくとどまり自分から離れていくものばかりなんですよ、ね、人間社会の考えですよ。お金を出したから俺のものになったんだと、それはね大いなるね勘違いです。すべては借り物なんですよ、ね、物を買ったらねお金は出すかもしれないけど、それは一時自分のもとにやってきただけなんです、ね、またいつか自分のところから離れていくわけですよ、ね、ちょうどなんていうんですかね、その私のところにやってきたものっていうのはね、なんていうんですかね、全てはこう私に使ってもらいたくてやってきてるんですよね、それを使わずに置いておくっていうことはですよ、その使うっていうことはね、ちょうど川の流れでね、川が流れている状態だとしたらですよ、使わないっていうのは川の水を自分のところに溜めておいて、そしてずっと放置していくようなもんでね、水は流れているから綺麗なんですね、物も使っているから輝いてるんですね、使わない水は腐っていくんです。使わないものは使えなくなってくる。使えないものにはね、使わないものには 埃が溜まってくる。使わっていない心もね、汚れてくるんですよ。これ全部ね、もう一貫したものなんです。仏教っていうのはね、もう世界から学ぶんですね。ね。もう、その水をですね、水は必要なものだからっていうことで川からね、引いて、自分のところにため池を作りましたと。ああ、これでね、水を溜めておけば使いたい時に使えるんだと。ね。そうやってね、使わずに取っておいたらですよ。ねえ、川の水はだんだん腐敗していくわけです。ね。同じように、物を自分のところに置いといてね、キープしといて、使ってあげなかったら、その物はね、腐っていくんです。使えなくなっていくんです。ね。いつか使うだろう、じゃないんです。いつか使うだろうってね、いつか声をかけてもらえるだろうっていうことですよ。自分もそんな人生を送ってみたいですか？ね。自分、これ因果の道理なんですよ。恐ろしいことに、物に対してやったことは自分にも返ってくるんです。そう。で、買っておきながら使わないっていうのは、仏教的に言ったら大罪なんです。そうそうそうそう。ね。だって、どれだけね、物に心があったとしたら、物は泣いてきましたか。ね。私たちはずっとさ、挨拶をしてもね、帰ってこなかったら苦しくなりますよね。おはようって言ってもね、ね、返してくれなかったらですよ。寂しくなったり苦しくなったりしますよ。ね、ところがですよ、ね、物に対してはね、物はね、毎日声をかけてる。おはよう、僕を使ってくれるかいってね。ところがね、毎日そのものを見ながら、使わないでおこうっていうふうにね、思ってるわけです。使わなくていいって。ね、これはひどい心ですよ。ね、そういう心から離れていくっていうのが症状なんです。自分のところにやってきたものは、ちゃんと使ってあげよう。ね。まずはね、自分のところにやってきた肉体を使ってあげてほしいんです。ね。使っていないところは、使えなくなっていく。例えば、耳が遠くなるのはなぜか。それはね、人の話を聞いてないからなんです。年を取ったからじゃない。そうだよ、個人差あるでしょ？ねえ、あの人なんか耳が遠いですねっていう人は、うん、ねえ、人の話をちゃんと聞いてないからなんです。自分がね、一方的に話すばっかでね、相手の話をね、聞いてない。だから耳はね、いらないんだっていうことで耳が使えなくなる。ね、年を取って目が薄くなってくる。なんでかと。ね。それはね、人のね、姿をよく見てないからですよ。使ってあげてないからですよ。見てないから、いらないでしょ、目なんかいらなくたっていいでしょ、と。
退化してきたの。
ね。ちゃんと使っていたら、目がね、薄くなったらちゃんとマッサージしてね、大事にいたわるじゃん。ところがね、使ってないね、見てないんだよ、もう。ね。ここに人がいても、おはよう見てない。見てないから見えなくなるんです。ね。まあ、頭がね、もう何ですかね、ボケてくるっていうかね、もう使ってないんですよ、もう。使ってない、考えてないでしょ、毎日。もう何も考えずに生きてるじゃないですか。
ぼーっとテレビ見てたら、
そうですよ、朝起きて何も考えず、ばーっとテレビ見て、何にも考えずに生きてたらですよ。使えなくなっちゃうんです。足だってそうですよ。ねえ、使ってなかったらね、足腰も動かなくなって寝たきりになっていくんです。ね。使わないものは使えなくなるんです。ところがね、それがわからないのが執着なんです。ね。だから、自分の体がね、痛い、痛い。 ていうふうにね言ってるのはですよ、そこに心がかかってないからなんです、ね、腰が痛いね、それはね、自分の体をあまりいたわってないからなんです。だからね、体が訴えてきてるんですよ。あなたとね、私は違うと。ね、あなたは肉体じゃないんだよと。ね、あなたのために肉体は動いてくれてるだけで、あなたそのものじゃないんです。肉体は借り物なんです。あなたに協力しているだけなんですよ。ところがね、その、なんていうんですかね、借り物であるっていうことが分かってないから、もう自分の欲に引き添えて、よし、来い、来い、来い、来い、来い、来い、来い、来い、ってこうね、動くわけですよ。
肉体は60代だけど、私は30代のつもりで動きたい。
そうそうそう。
だから、やっぱり腰が、こう、アンバランスになって
る。そうそうそう。だから、体が訴えるんです。ね。ね、もっとね、体のことを見てくださいって。ね。もっとね、もう年を取ったんですよ、あなたはと。ね、大事にしてあげてくださいと。ね、僕を大事にしてください。僕を見てくださいっていうこと。そうなんだと。あ、体はね、ちゃんと見てなければ使えなくなっちゃうんだなと。こう、ちゃんと見てあげるのが症状ってことなんですよ。わかります?この感覚なんです。感覚。なんでも、単なるね、その、言われたからやるってことじゃないんです。症状界っていうのは、ものに心があると思って、そのものが喜んでくれるように使ってあげるっていうことが、これが症状界なんです。大事にしていないところにいろんな問題が起きるんです。例えばね、一番ね、問題が起きるところはどこか。奥さんですね。ね。そりゃそうですよ。ね、釣った魚には餌をやらない。ね、結婚したときは、あんなに綺麗だった奥さんもですよ。ね、その奥さんのことをちゃんと見てあげなかった。心をかけてあげなかったらですよ、ね、その奥さんからね、信じられないような言葉が出てくると、死ねやとかね、ね、ボケますとかね、こういう言葉がね、出てくると、ね、なんでこんなこと言うんだとね、なんでこんなこと言うんだじゃない、あなたが、ね、奥さんをもらう、お嫁にもらったわけでしょ、ね、ちゃんともらったらね、ちゃんと使ってあげないと。
そんなのいないわ。
ね、ちゃんと使ってあげるってことは、ちゃんと見る。埃が積もってたらね、心にですよ、ちゃんと払ってあげると。物を持つっていうことはね、それだけ責任が起きるってことなんです。いや、だからそんなこといないから、熟年離婚が増えてるじゃないですか。
そうだよね。
ね、特にね、高度経済成長のね、時代でしたから、もう、物をね、もう、お金はあるからね、あれはこれが欲しい、これが欲しいで買ってきた時代だったんですよ。ね、で、買っておきな、もう好きだから、お金があるからね、あれが欲しい、これが欲しいで買ってきた。だけど、買ったはいいけど、使ってないんですよ、あんまり。ね。
物っても本当にいらないね、そうなんだね。
そうですよ。物はいらないというか、物を持つってことはそれだけの責任が発生するんです。
だって、ね、自分の技量でそしたらこうやっていく範囲ったらもう本当に狭いもん、
ね。そうそうそう。そう。ね。そうなんです。そこがね、大事なんです。そう。物を持つと、ちゃんとね、きれいにしてあげなくちゃいけない。ちゃんと使ってあげなくちゃいけないっていう責任が発生するから、ね、少女、きれいにしてあげよう、ちゃんと使ってあげようと思うと、たくさんのものは持てなくなるんです。
管理できない部分。
もうやさん、よかったね、やっぱり。
狭いとこに入らんから。
さんのものをねこう持てないでしょ、
うん、そう思うわ、
ね、ところがそのねちゃんと見ていなかったらもうたいくらでも持てるんですよ、ね、ちゃんとね買ったものを使ってあげようと思わなかったらね、ちょっと買ってね最初のうちは楽しいからっていうことでねこう使っていてですよ、飽きたらすぐもう横に置いておくわけです。で次のものに行くわけです、ね、だけどそうやってねもう次のものにいたら前のものね本当は捨ててあげなくちゃいけない、ね、そうしないからねこう女性だったら次の女性の方に目が行くわけです、ね、ちゃんと別れて次の女性に行ったらいいわけです、ね、それをねちゃんとこうきちんと片付けずに次の女性に行ってしまうから問題が起きる。またね整理をしようと思うとね、ああそうだとやっぱり大事だなっていうことがわかるわけです、ね、そうしたらそうだ何かを入れるっていうことはねそれだけ責任が発生するんだと、ね、まずはね私たちはねこの肉体を持つというねこれ責任があるんですよ。肉体をちゃんと使ってあげると、ね、この肉体は自分じゃないんです、借り物なんですね、一時自分のもとにやってきたものなんですよ。この肉体が喜んでもらえるように生きることこそですよ、仏教でいう善なんですよ。肉体が喜んでくれるように使わないからね糖尿病になったりいろんな病気になったりするわけです、ね、もうまるでこう自分の一部かのように思う、見てないんです。ちゃんと使えば長く使える、だけどいい加減に使えば早く終わる、ね、そしてちゃんと使っていないところが使えなくなるんです、ね、ちゃんと使うっていうことはどういうことか、ね、メンテナンスが大事なんですね。使いっぱなしはダメなんです。体だったらね、ストレッチをしてあげるとかね、ね、休息をとってあげるとか、そういうふうに休ませてあげることも必要。ものでもそうですよね、ホワイトボードが使ったらね、ちゃんと消すと、ね、これが大事なわけですよ。ねえ、わかりますかね。だから次使うときにかけるんです。だけど消さずにずっととねこう置いたままにする、これは体でいたら疲れが溜まってるのにそのままの状態で放置しているってことなんです。そうしたらね次の日働きたいと思ったときにはですよね、文字がいっぱい書いてあるわけですよ。そうするとここの部分で書かなくちゃいけないとね、体もちゃんとねこう動かそうと思ったら全部一回消さないと、消すっていうことは体をちゃんとねほぐしてね、老廃物を取って出すね、出さなきゃいけないものも出してあげないと体はね元気に働いてくれないんです。それがきちっとできている人は年を取っても老廃物がちゃんとね外に流れていくと。ところがね、きちっとできてない人はね、年とともに老廃物が溜まっていくんです。だから自分を大事にしていないからです。
70になっても80になってもシャーンとしてる老人がいるでしょ。
はいはい。そう、ちゃんとね、ちゃんとこう自分の管理をしてる。そうそうそう。
元気な人ってそうなのね、やっぱり。
80になっても90になっても100メートル走る人いるからさ。
まあ、100メートル走れってわけじゃないですよね。100メートル走れってわけじゃないけど、ちゃんとね、ちゃんと大事にしてあげれば、ちゃんと使えれますよと。で、これは体だけじゃないよってことなんです、今度。ね。物だったら、ちゃんとその物を大事にしてあげるっていうことが必要なんです。ね。人だったらね、その人を大事にしてあげると。それが、症状なんです。そうやって大事にしていくことによって、ね、私たちは だんだんとですね、自分に自信を持つことができるようになってくる。つまり自分が出来上がっていくっていうことです。ね、だから症状に解あるもの、症状を聞くことを打っていうことなんですよ。症状に解あるもの、ね、ちゃんとものを見ている人だけがね、あ、なんていうんですかね、最近ね、疲れが溜まってくるからね、それは疲れが溜まっているっていうことは、自分の体をいたわることなく使い続けていたから疲れが溜まっているんだなぁと、ね、因果の道理がこう正しく分かるようになるっていうことが正法を聞くってことなんです。仏教ってどういう教えか、仏教ってのは因果の道理なんですよ、ね、頭を使わなかったから頭が石灰化してなんか働かなくなってきていると、ね、足をちゃんと使ってなかったから、ね、足が動かなくなっていくと、ちゃんと使おうと思った時に、ね、ちゃんと使わなくちゃいけないなってなった時に初めて今まで自分がどんな生き方をしていたかっていうことが分かってくるんです。それでちゃんと使わなかったらね、もういろんな苦しみとか思い通りにならないことがやってきた時に、もうなんで俺ばっかこんな目に遭わなくちゃいけないんだって思うわけですよ。ね、なんで俺の元から人は離れていくんだと。なんでね、孫にすらね、相手にされないんだと。ね、でもこれ仏教から言えばですよ。それはあなたの種まきなんです。あなたがそうやって生きてきたから、こういう結果になったんだ。ね、これがもう真実なんですよ。だから仏教っていう教えがどっかにあるわけじゃなくてね、仏教っていうのはこの世界を正しく見たら、まっすぐ見たら、それが仏教になるんです。あなたにやってくる運命っていうのはね、人が悪いんじゃない、環境のせいじゃない、すべてあなたの種まきによって生み出されているんです。ね、人が悪いんじゃないんです。自分の種まきによってやってきてるんです。まあよく言うね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、もう全く孫がね、私に寄りついてこないでね。それは自分の欲に振り回されてね、孫がやってきても、ね、孫がやってきても相手にしてあげてないからなんです。ね、ねえ、ワンちゃんがいてね、ワンちゃんワンちゃんね、散歩行こうって言ったらプーとかね、離れていっちゃうと。ね、なんで離れていくんだね、ワンちゃんね、もう僕は君のことが好きなんだと。ね、好きかもしれない、でもそのワンちゃんのことを見てないよね、あなたはと。ね、ワンちゃん散歩行こうかって言ってね、首輪をつけてふんこっちが行こう、こっちがこっちがこっちが、ワンちゃんがね、ちょっととどまっていただいても、ふんって、ふんふんってね。ね、そしたらワンちゃんだってね、心があるわけですよ。ね、ちゃんと自分のことを見てくれていたならば、ね、好きだ好きだってなるけどね、見てくれなかったら嫌だ嫌だってなるわけです。ね、その時に、ね、ワンちゃんワンちゃんって言っても自分のね、そばにやってこないとしたらですよ、ね、もっと頑張ればやってくるんじゃなくて、冷静に自分の今までの種まきを反省していくことが大事なんです。ね、あなたの種まきによってワンちゃんが来なくなったんです。あなたの種まきによってね、孫がやってこなくなったんです。ね、自分の種まきの結果なんです。でも、私たちは物をちゃんと見ていないと、症状ね、症状に心がけていないと、ね、まるで人が悪いから私が苦しんでいるかのように思っちゃうんです。でも、そうじゃないんです。すべては自分の種まきによって、生み出されているんですよ、この世界は。 だけど物をちゃんと見ていないと、人をちゃんと見ていないと、なんでこの人がこうやってしまっているのかっていうことがわからないんです、ね、いやうちの旦那はどうしてこんな無口なんだろうと、なんで喋らないんだろう、なんで言ってることがわからないんだろう、ね、もっとちゃんと喋ったらいいのに、そうじゃないんです、それはね、旦那さんのことを見てないんですね。
そうだね。いや、うちの主人って何声かけても喋ってくんないのよ。恥ずかしいこと言ってますね。
そうそうそう。喋ってくれないんじゃなくて、聞いてないんです、自分が。そうだから全てはね、自分の種まきによって結果が出てるんです。これが因果の道理なんです。そうで、しかも恐ろしいことに一時が万事なんです。ここはね、恐ろしいこと、物に対してやっていることは人に対してやってるんです。僕もね、本当に昔ね、まあ北海道に住んでいた時にですね、思うことはですね、楽しみと言ったらですよ、100円ショップに行くことなんですよ。100円ショップね、もう時間があったら100円ショップに行って、新しいものはないか、使えるものはないか、使うかもしれないものはないか、そうやってね、こうかき集めていたんです、ね、で買ったはいいけどね、使わないんですよ。で使わないけど捨ててないんです。それがね、山ほどあったんです、ね、で私の人生って何かって言ったらですよ、ね、必要とされないかなって人の、ね、そばに行くけどね、声をかけられないんです。人必要とされないかなって、こうみんなが集まっているところにこうやって行くわけですよ。行くけどね、声をかけられない。またね、声をかけてもらいたいなと思っても行くけどね、声をかけられない。声をかけられないからね、もう自慢話が始まるわけ。ほらほら、僕はこんなにすごい人間なんですよ。ね、認めてください、認めてくださいっていうふうにもう言わずにはおれない。そうするとね、自分の自慢話を聞きたい人がどこにいますか。自然と人が私のところから離れていくわけです。もっと頑張ったらね、もっとね、役に立ったら、もっとね、なんかこう価値のある人間になったら認めてくれるんじゃないかと、ね、そうやってね、一生懸命ね、頑張り始めるんです、ね、人よりも一生懸命こう頑張ってね、どうだ、このどうだが良くないんですよ。どんなに頑張ったってね、ね、こうやって頑張ってどうだ、見てないんです。見てないっていうのは、相手が自分のことをどう見てるかっていうことが見えてないんです。そういう習慣がないんですよ。まず発想がないんです、ね、例えば物に心があったとしたら、どうしたら喜んでるくれるだろうかと、そんな発想がないわけ。もうそもそも自分のものになってしまったならば、もう好きなように使えるんだって思ってたらですよ。見てないんです。ね。僕も本当にね、もう人生振り返ってみてね、もう悪の連続ですよ。まずね、部屋をもらいました。もう部屋の掃除をしたことがない。
すいません
。そうそうそうそう。いやいや、子供の時だけじゃないですよ。大学に入っても。いやいや、まあそうなんですけど、まあゴミだらけっていうかね、別にそのゴミはそこで捨てませんからね。
ほこりだらけ。
そうそうそう。そうそうそう。ね、布団をね、布団をね、朝起きたら畳むことはしません。ね、だってそうでしょ。今晩も寝るんですから。なんで畳む必要があるんですか。無駄じゃないです ですか。そうでしょ。布団があってね、それ、ついね、今晩も寝るんだから、そのままの状態にしておいたらいいじゃないですか。それ楽でしょ。そうそう。ね、そんな時間があったらもっとね、別のことをやらないとって思ってたわけです。ね。だからね、物を見なかったの。だから机とかね、もう買っていただきました。勉強机。ね。物がいっぱい置いてあるけど、もう机の上にまず物があって勉強できないわけです。勉強机は買ってもらったけどね、勉強机で勉強してなかった。どこでって、もうね、その、茶の間で勉強してた。ね。部屋はあったけどね、部屋っていうのはね、もう怒られないためにね、閉じこもる場所。ね、もう逃げ場所ですよね、避難場所。だから、ね、大事にすることはね、していなかった。これがね、ずっと続いたんですよ。ずっと。ずっと続いた結果、どうなったかって言ったらですよ。もう体に来たわけです。いや、僕ね、大学に入るときにですよ。もう血圧が高くなってね、めまいがしてね、もう勉強ができない状態になった。血圧が高いってことさえも、だいたいさ、その18で高血圧だってありえないじゃないですか。わからない。もう、だからね、うちの家族ね、気でも狂ったと思ったんですよね。もうそれぐらいもうすごい状態になったんです。もう発狂に近いで、うわーんとか言う。だってもう試験が近づいているのに勉強もできない、目がチカチカするね、吐き気もする、めまいもするね、頭はガンガンすると、まあこういうような状態なんですよ。なんでか、体を使ってないからね。そう、時間があったらね、欲に流れてたから動かしてないんです。まず目を使ってない。目を使うっていうのは物をちゃんと見てない。ね。僕は、もう物を見なかったんです。僕の習慣っていうのはね、もう目は使わないでね、大体こう人はね、こう、音で察知する。いや、本当に。いや、本当もう 目はね、もう見てない。もうこう眼球を動かすっていうことがないんです。そもそも。もう目が悪いから。ね、目が悪いのに目がね、嫌で かけてなかったんです。もう 0.2 とかぐらいだったんですよね、その当時。で、もう 目は見えないから、こう、なんていうんですかね、もう、その、ね、勉強だったら、もうクラスの一番前で黒板を見ていた状態なんです。後ろからは見えないから。で、人もね、対人恐怖症で見てないんです。で、見てないから、もうまず目に来たんです。ものがよく見えない。ほんで、体にも来た。ね、運動もしてない。ね、暇があったら欲に流れてると。で、やっぱりちゃんと使っていなかったという報いが、自分の体に来たと。ね、そしたらですよね、もう強制的に使わざるを得ない。ね、体をこう、もう毎日ね、時間があったらこう動かしてるでしょ。こうやって一生懸命こう動かしてる。なんで動かしてるかっていうと、動かしてないと使えなくなるからなんです。固まってくるんです。
機械に刺してる油みたい
な。そうそうそう。油みたいにこう動かしてないと使えなくなっちゃうんです。で、それで分かったんです。ああ、使ってあげないとかわいそうなんだな。ね。物もね。人もちゃんと使ってあげないといけないんだな。ね。例えば、何のために掃除をするのかと。それはね、ほこりが積もったね、ものはかわいそうだからですよ。ね。同じように、人にもね、ここね、ほこりが積もっていくんです。ちゃんと見てあげなければ、ね、その人にほこりが積もっていく。ほこりが積もっていくとね、どうなるかっていうとね、認めて認めてっていうことを言い始める。めんどくさいめんどくさいっていうことを言い始める。そして思い通りにならないと怒り始める。それはね、 その人に誇りが積もってるんですよ。ね、誇りが積もってるから怒ってね、こうしなさい、ああしなさいって叱るんじゃなくて、その誇りを取ってあげなくちゃいけないんです。ところがね、誇りっていうのは不思議なものでね、誇りが積もった時にすぐに取ってあげればきれいになるけど、ね、誇りを積もった状態にしておくとね、そこに水分がついてね、こうやってギュッとこうね、踏んじゃうとですね、それがこびりつくんです。だから、後からきれいにしてあげたいと思っても、一旦こびりついた汚れってね、きれいにならないんです。これ物をね、掃除してみたらわかるんですけど、毎日毎日掃除しているところは、時間をかけずにすぐにきれいになるんです。だけど、放置しておくとね、ほこりが積もった状態で放置しておくと、後から気づいてね、掃除をしてもきれいにならないんです。それは人も同じなんですよ。ね。その、認めて認めてっていう時にちゃんと認めてあげなくちゃ。子育てで言うなら。ね。放置しておいたら、それがこびりついていくんです。こびりついていくっていうのはその人の性格になっていくんですよ。そして後からですね、ああ、かわいそうだなと思ってね、優しい言葉をかけたとしてもね、冷たい言葉しか返ってこないんです。ね。まあ、そうするとね、こんなにしてあげたのにどうしてね、ね、やってくれないんだってこう思う。でもそれはその人に埃が積もってね、汚れになっちゃってるんです。こびりついちゃってるんです。そしたら、時間をかけて磨いてあげなくちゃね、綺麗にならないんですよ。それは物も、人も同じなんです。例えば私の体だったらね、その体をもう大事にしておかなかったから、だから、体がね、悲鳴を上げたわけですよ。ね、自分のやりたいこと、こうしたいこと、ああしたいことを全部ね、やらせなくしてですね、もう体だけを見ているようにしなさいと。こういうふうにね、なった。同じようにね、子育てをちゃんとね、子供をちゃんと見てないと子供が反撃してね、ね、もう自分がやりたいこともできなくなって、子供しか、子供をちゃんと見ないといけなくなるね、させられる。でそれは不幸ではないんです。例えば私だったらね、ね、自分の体が調子が悪くなって、ね、20代って言ったらね、もう青春時代っていうのみんなね、いろんな好きなことをやってる。でも僕はできなかった。あ、なんて悲しいね、青春時代だったのか。じゃないですよね。その時間ね、自分は体をずっと見ることができた。ね、体を大事にすることができた。そして、自分の体を大事にするように、物も大事にしてあげなくちゃいけない。人も大事にしてあげなくちゃいけないっていうことが分かってきたわけです。
何もなかったら気づかないんだもんね。
はい。そう。ね。そして、なんて言うんですかね。その、例えば、その子供がね、いろいろこう反撃してきてね、いろいろ怒ってきたりね、すると。そうすると私たちはどうしてもね、この人が悪いっていうふうに思っちゃうんです。ね。でも、仏教をね、実践していくとね、分かってくるんですよ。この人が悪いんじゃないんです。この人はね、苦しみを訴えてるだけなんです。苦しいからその苦しみを分かってほしいんですよ。ね。その、なんていうんですかね、昔リングっていうのがあってね。その、貞子さんっていうのがね、本当に分かってほしい、苦しみを分かってほしいと思いながらも、お父さんからね、怖がられてね、井戸の中にこう閉じ込められたわけですよ。そうするとですよ、その、井戸の中に閉じ込められた貞子さんとしてはね、もう、ずっとね、その自分の気持ちを分かってほしいわけ、こう。誰にも分かってもらえない。誰にも見てもらえない。ね。それがもう、ずーっと続くわけですよ。30年の間。そうするとそれが呪いになって、 自分と同じような苦しみをね、みんなにもね、伝えてね、私というものを分かってほしいということで呪いのビデオになったと。
そういうストーリーなんだ。
そうそうそう。ね、同じように子供だったらね、ずっとこう見てもらえなかった。ね、ずっとね、こう、自分のことをですね、見ないでね、例えば親がね、それぞれ好きな子、好きなことっていうか仕事でもね、自分のやりたいことばかりをやっていて、自分のことを見てくれていなかったとしたらですよ。頭ではね、頭では お父さんもお母さんも仕事をしていたんだと。一生懸命頑張ってきたんだと。こういうふうに思ってたとしてもね、心はそうじゃないんですよ。心はね、いや、そうじゃないよと。ね、私はね、ずっと見てもらえなくて、こんなに長い間悲しい思いをしてきたんだ。ね。その悲しみを分かってほしい。この苦しみを分かってほしいんです。だから、落ち着いてくるとね、吹き上がってくるんですよ、この感情が。だから、自分の中でね、どうしようもない感情が吹き上がってくるときは、自分にとっていい時なんです。幸せになってきた時なんです。落ち着いてきた時なんです。落ち着いてきた時に、今ならいいだろうっていうことで、感情がブワーって吹き上がってくるんですよ、これ。ね。この感情っていうのはですよ。ねえ、分かってほしいんです。自分がどれだけ苦しんできたか。ね、自分がどれだけ悲しんできたか、ね、寂しい思いをしてきたか、そして見てほしいんです。私たちはね、なんて言うんですか、生きているようで生きてないんです。だって、私にとって本体は感情なんですよ。心なんです。私は頭じゃない。心なんです。その心を私たちは無視してずっと生きてるんです。ね。こんな悲しいことはないじゃないですか。こんな苦しいことはないじゃないですか。ね。だから、私はここにいるよと。ね。分かってくださいっていうことで感情が吹き上がってくるんですよ。ね。私のことを知ってくださいと。ね。認めてくださいと。そうやって私に訴えてくるんです。これが、なんていうんですか、私の本体なんです。それを大事にしてあげる。そこにはね、こう、自分の心に目を向けると初めて分かってくるけども、その心っていうのはボロボロに傷ついてるんですよ。ね。そのボロボロに傷ついている心を、これは大事にしてあげなくちゃいけないと。ね。これが症状にするってことなんですよ。この自分の心に目を向けて、ね。その心が爆発するかもしれない。ね。悪さをするかもしれない。思い通りにならないかもしれない。でもその心をね、見捨てずに自分が、見捨てることなく大事にしてあげるっていうのが、これが症状なんです。でも、なかなか自分は、自分の心に目を向けないから、自分の業が現れているものに目を向けなさいって言ってるわけ。ね？ものに目を向ければ、ものに対してやっていることは、自分自身に対してもやってるよと。この、ものの姿が、自分の姿なんだ。ね、自分は無明の闇に覆われて見えないわけですよ。だけど、物を見たら、自分の今の心の状態がわかるんです。ね。だから、この物を大事にしてあげるように、自分の心を大事にしてくださいってことなの。これが、症状解なんです。で、ここで大事なのはね、できてるかできてないかじゃないんです。やろうとする心が大事なんです。 やろうとして初めて症状に甲斐あるものね、これを実践していく人は消防を聞くことを追う、自分の今までやってきた種まきが分かっていくわけ。そして自分がされてきたことも分かるわけです、ね、自分が受けてきたものを人に対してやっちゃうし、自分が受けてきたものをまた自分に対してもやってるわけです。ああ、自分を大事にする、それが今の私にとって大事なことなんだなっていうことが分かるんですね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。